ケットトレンドデラックス、 この番組はお客様のベストパートナーを目指す大気証券の提供でお送りします。皆さんご機嫌いかがでしょうか。大橋ロコです。株式、為替をはじめコモディティなどデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップしてお届けします。今日は金融貴金属アナリスト亀井浩一郎さんにスタジオにお越しいただいています。亀井さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。さて、この3月からあれよあれよとものすごい勢いで上がってきたゴールドなんですが、はい、昨日あたりからちょっと大きな下落になってますね。
そうですね。昨日は1日で、ニューヨーク金が 67.4 ドル安ということで、初めてこの上昇相場の中、昨年からの中の大きな下げになりました、
この下落の背景何でしょうか。
一言で言うと、そのイラン、イスラエルが4月以降ですね、お互いの その国土を、空爆するということになって、いわゆる地政学的リスクに伴った上昇が、加速してて、それが、どうも双方ともにそういうことを荒立てたくないと、年初がですね、というような感じになって、それで少し沈静化ということで、ファンドの買い、これはもともとモメンタム型の CTA といいますけども、短期筋が買ってたわけですけどね、それが一旦少しこう手締まり始めたところ、それに追随する方は逆モメンタムのようなことが始まってしまって、思った以上に下げが大きくなったということだと思います、
これはあくまでこの地政学プレミアムで上がっていた分が剥げ落ちているという状況で、本質的なこのトレンドというものが変わったわけではない
わけではないですね、
ではこの本質的な強さというのは一体どういうところに背景があるのか、このあたり今日はじっくりと教えていただきたいと思います、今日もどうぞよろしくお願いいたします。その前に今日の主な指標の方をお伝えしておきましょう。今日大引けの日経平均株価です。今日反発となりました113円55銭高、37,552 円16銭で取引終了しています。そして、現在取引されていますクリック株365の日経225は、前の日と比べて144円安の 37,596 円となっています。金の ETF、これは大きく下げています。前の日と比べて430円安の 33,280 円。原油の ETF17 円安の 3,333 円で推移しています。そしてドル円相場をお伝えしておきましょう。クリック365のドル円レートです。現在1ドル154円77銭から80銭で推移しています。ではこの後亀井さんに詳しく伺ってまいります。それではここで名古屋での無料投資セミナーのお知らせです。6月1日土曜日、堺のデザインホールでラジオ日経主催、大気証券ほか協賛、マーケットトレンドデラックススピンオフセミナー in 名古屋を開催します。おなじみ経済アナリストの森永卓郎さんと浩平さんが親子で共演。これから先の投資テーマや日本やアメリカ経済の行方などについて徹底討論します。司会は私、大橋ひろ子です。お申し込みはラジオ日経ウェブサイトイベントページをご覧いただくか、郵便番号 105-8565 ラジオ日経6月1日名古屋セミナー係まで。抽選で150名様を無料でご招待。締め切りは5月23日木曜日です。なお、このセミナーでは協賛各社の取扱い商品の勧誘を行う場合があります。以上、6月1日名古屋セミナーのお知らせでした。
マーケットトレンドデラックス。
さて、今日は金融貴金属アナリスト亀井浩一郎さんにお話を伺っています。さあ、亀井さん、このところのゴールドなんですが、アメリカの金利がこれだけ高いにもかかわらず、内外ともに歴史的な高値を更新し続けていましたね。まずはドル建ての金から。
これドル建て、ニューヨークの金価格ですけどね、22日まで、これ4月が16営業日あったんですけどね、9営業日で、その過去最高値、取引時間中の過去最高値を更新ということで、またその11営業日はですね、終値ベースで、 の過去最高値更新と、はい、これ本当記録的な上昇になってたわけですよね。
記録的ですよね。
まあ、これはもう先ほどちょっと申し上げたようにね、地政学要因という形で、はい、やはりイランとイスラエルが直接対峙ということは、うん、まあ、代理戦争的なことはあったとしてもなかったわけで、どうしてもやっぱり欧米勢は我々が日本にいて感じるよりも相当緊張してたようなんですよね、はい、
かなりシリアスに捉えていた。
そうですね、
はい、
で、まあ、一つ間違えばアメリカも巻き込まれる可能性もなきにしもあらずだし、
はい、
で、まあ、中東全域をね巻き込むようなことになると、うん、原油の問題とか、
はい、
いろんなものが出てきて国際経済にというようなことで、
はい、
いわゆるそのイベント型の上昇ということに、はい、まあ、4月入ってはなったわけですね、
はい、
ちょうどね比べると22年2月3月にウクライナ侵攻ロシアの
ありました、
あの時に急騰しましたよね、はい、
ああ
いう状態がこの4月になって起きたと、
はい、
ですからまあそういうまあ、上昇加速の時に、
はい、
例えばドルが上がってきたりとか長期金利が上がってきたりとか、うん、まあ、この間にアメリカの消費者物価指数、うん、CPI3 月分がね、はい、まあ、3ヶ月連続で上振れるなんていうこともなりましたし、はい、まあ、パウエル FRB 議長が少しこう、はい、利下げに対して、はい、いやいや、これはもうという、ちょっと高派的に。
そうですね、忍耐的に、まあ、待つというかね。
変わりましたよね。
はい、変わりました。
だからそういうことがあれば、本来であれば、はい、それを売り要因なんですけどね。
はい、
それが全部、その地政学的リスクっていうような形では、そちらの方で押し切られてたわけですね。
打ち消されてしまっていた。
そうなんですね。だから、はい、なんでその金利は上がってるし、ドルも高いのに金上がるんだった時に、まあ、そういうふうに金買いベクトルっていうか、その、金売りベクトルと金買いベクトルが合わせると、金買いベクトルの方が大きかったという。
強かったんですね。
強かったというような、はい、感じなんですね。
はい、
だからそういう、ただ、これが一旦少しこう、沈静化するとなってくると、
ね、はい、
もういわゆるモメンタム相場っていうか CTA と言いますか、その商品投資顧問っていう、
はい、
その目先のトレンド、そうですね、目先の流れに乗って乗じて稼ごうっていうような筋がどんどん買ってて、
はい、
わけですから、それが逆モメンタムで、
うん、
一回その手締まりに入ってくると、追随して、そのが、じゃあこの下げで一緒に儲けてるっていう逆回転するわけです。
はい、
それがこういうふうに、急落につながるということになるわけですね。
はい、地政学リスクというのは、我々が考えるよりも欧米勢は深刻だったと、
ね。に捉えてたということですね。
はい、加えて、この円建てのゴールドは、まあ、ドル建てよりも圧倒的に強いというチャートですよね。
これがね、
はい、
よくまあ JPX 金と言いますけど、大阪取引所の金先物価格。
はい、
これが、なんとね、2月16日から、この先週末、4月19日まで、これ9週連続上昇と。
9週ですからね、9
週。9週ですからね。9日じゃないですよ。週ですよ。
はい、
合わせてね、2156円。
うわすごいです、ね。1
グラム。ということは、22.3% が、
はい、
まあ、約2ヶ月ほどでね、
はい、
まあ、上昇し続けてきたと。
はい、
これはもう、この間のドル建て価格プラス円安、ね、
はい。円安。
ですね。
ドル円相場、今、155円を伺うという、ね、
そうですね、
状態になっていますが、うん、ただちょっと気をつけなきゃいけないのは、これ円安の分も乗っているということは、
はい、
円高になったときは少し円建ての金売られやすい
そうなんです。だからそこはちょっとね、これから気をつけなきゃいけないっていうのがそこの部分ですよね、はい、
うん、
これまあその 辺について話をすると、
はい、
4月17日ね、
はい、
ワシントンで日米韓の財務省の会合ってやりました
ね。これ初めてのことですね。
初めてですね。韓国入れてですね。
はい、
ただあの時に、ちょうどまあ、IMF 国際通貨基金の春季総会があって、まあ、各国が集まるんですね。そのタイミングを捉えてやったわけですけども、
はい、
私はね、話の本質的なところは、日本とアメリカの間での、うん、その、例えば為替介入についての話し合いなんかは鈴木さんとイエレン財務長官やってですね、はい、おそらくね、為替介入っていうのは、まあ、外貨預金、使ったりで、アメリカの国債売って現金にしてそれでやって使うんですよ、
はい、
おそらく私今回はね、そういうそのアメリカ国債売却の内諾を得たのじゃないかなと、
なるほど、
いうふうに思いますね、
はいはい、
だからちょっともう要するにその日本の介入というのはスタンバイ状態なのかなというふうに思います。
はい、はい、まあ、あのニュースはアナウンスメント効果だけだろうみたいな形で、うん、あまりこう深刻に見てない向きもあるんですが、
うん、そうなんですね。
ちゃんともういつ入ってもおかしくない
と、ね、
いうことでしょうか、
うん、はい、例えばこの今週に日本銀行の政策決定会合がありますし、うん、これは無風状態で終わるだろうというふうに言われてるわけですけど、
はい、
何かそういう時にちょっとこう思惑馳せたような、うん、決定がされた場合には、
はい、
今円売りがすごく記録的に溜まってますよね、
はい、
そういう時に少しこう逆の動きがあると、うん、そのタイミングに合わせて介入なんてことも十分考えられるので、はい、もちろんその今週送るということは限りませんけども、はい、そういうことではスタンバイ状態にあるということは国内の金価格を見る上でもちょっと気をつけておいた方がいいかなと、はい、
円高になったらその為替の分の、円建ての金価格は下がるということ
に、1円動くとね60円ほど変わりますので、仮に5円、為替が増えてしまうと300円の、ね、動きになってしまうんですね。
大きいです
ね。大きいんですよ、結構かなり大きい、ね、だからちょっと気をつけてくださいっていうようなことですね、はい、
円建ての金ね非常に強いんですけれども、はい、ちょっと為替には気をつけたいと、はい、ただこの地政学プレミアムは今足元で剥落しているという下落ありますけれども、はい、本質的なトレンドというのは変わっていない。
変わってないですね。
これ3月からは地政学プレミアムっていうのはなかったですよね。
まああったんですけども、まあそのイスラエルとその、
は
い、
いわゆる
そのガザ地区のまだ続いてますよね、はい。あの緊張はあったんですけども、基本的には FRB の利下げ観測と。うん、はい、これはちょっとこう、まあ、6月ももうないという話になってきましたし、7月もないって9月かねと。
そうですね。
で、もしかしたら、その年内、これ、選挙がありますから、その9月外すともう12月という形になりますし、うん、ここに来てちょっとこう、まあ、今週ね、PCE、コアの、その、いわゆるインフレ指数がありますけども、これが少し高めに出てくるようだと、いよいよその9月もないかなっていう話になってきますし、はい、そうなるとね、さすがの金価格も影響を受けそうなんですが、はい、ただ金市場を見ているのは政策転換はするんであって、これはもう利上げは終わったんだと、はい、利上げサイクルは。はい、だから、それが変わらない限りは、この基調は変わらないというふうに思いますね。はい、
欧米の投資銀行は軒並みその金の目標価格を引き上げていますよね。
うん、そうですね、はい。もう先週までに、大所が UBS、カージシティ、バンクオブアメリカ、ゴールドマンサックス、まあ、軒並み、まあ、UBS が2500ドル、年末までですね、はい、シティグループは、これから12月18ヶ月間に3000ドルの可能性だとか、はい、バンカメも25年、来年末は3000、はい、で、ゴールドマンサックスは2700と、はい、このね、ゴールドマンサックスが年末まで2700っていうのは、はい、まあ私はね、これがちょっと妥当性があるかなと私は思うんですけども、かつての金のドル建て価格の850ドルっていうのが1980年1月にあるんですよ。
かつての高値ですね。
高値ですね。はい、それが、これ以降のアメリカの消費者物価指数、つまりインフレ率を掛け合わせると、はい、今に焼き直すと2700なんです。
なるほど。じゃあ、実質で見た時の金価格っていうことですか。
そうですね。当時2850ドルは実質価格2700なので、まあ、2700になって初めてそこに到達したっていう感じなんですよね。
ああ、じゃあそういう合理的な計算で出てきてる数字なんですね。そうです
ね。だからこの2700っていうのは一定の合理性を持つ価格ではないかなというふうに思います。
はい。こういう合理性のある数字を、投資銀行が出してくるということは、これをこう目標に機関投資家が動くってこともある。
はい、言って、金の ETF を買ったりとかですね、はい、年金基金がですね、はい、そういうことには使うような数字になると思いますね。
説得力があるということですね。うん、2700ドル、ちょっと今年覚えておきましょう。はい、ありがとうございます。はい、今日は金融基金属アナリスト、亀井浩一郎さんをお迎えいたしまして、お話を伺いました。亀井さん、今日もどうもありがとうございました。はい、そして来週です。来週はマネネ CEO 経済アナリスト森永康平さんゲストにお迎えしてお話を伺ってまいります。ここまでのお相手は大橋ひろ子でした。それでは全国の皆さん、ごきげんよう。この番組はお客様のベストパートナーを目指す大気証券の提供でお送りしました。